厳しい寒さの時が徐々に過ぎ去って、少しずつ季節が動いていることを私たちは実感いたします。先日立春を迎えました。この後寒さのぶり返しがあったりしながら、暖かい春を私たちは迎えることになるわけです。守られて私たち一人一人が日々の歩みを続けることができますように、そのことを祈って過ごしてまいりたいと思います。今朝のこの箇所の御言葉を味わうにあたりまして、私たちはこのマタイによる福音書の12章の冒頭の部分から記されているその事柄の流れを踏まえて、今朝のこの論争について味わっていく必要があると思います。12章でマタイの福音書は主イエスの働きをめぐって安息日に関しての論争が生じていったということを記しています。最初のところを見ますと、12章の冒頭の部分あたりで主イエスと弟子たちが安息日に麦畑を通過していった、そういうふうなことが書かれていまして、その時に空腹を覚えた弟子たちが麦の穂を摘んで食べ始めた、そういうふうなことが書かれてあります。このことをファリサイ派ユダヤ教徒たちが見とがめて、言葉をかけていくわけですが、この行為、ファリサイの人々が指摘をしたのは、人の畑の麦を勝手に摘んで食べちゃダメじゃないかという、そういう話ではないわけです。申命記の23章26節のあたりには、誰かの麦の畑に入ってその穂を摘んで食べてもよろしいというふうに律法の定めには書かれています。ただし鎌を入れてザクザク刈り取ってそれをたくさんたくさん持って帰っちゃダメだ、ちょこっと食べるのはよろしいというふうに書いているわけです。ファリサイ派のユダヤ教徒は安息日にそれを行っている、弟子たちがそうしたことをしているということを咎めたわけです。安息日にしてはならないことをしているではないか、つまりこれは他人の畑の麦を勝手に摘んで食べたということじゃなくて、ユダヤ教の律法の教え戒律の中に安息日に労働してはならないというその教えに対して違反をしている、そういう指摘でありました。出エジプト記の20章のところには、安息日を心に留め、これを聖別せよ、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、そういうふうに書かれております。主の創造の技とそれに連なる安息日ということの大切さをきちんと心に留めておかなければならないというふうなことの意味合いとしてこの言葉が書かれていると思います。ただ後の時代にユダヤ教徒たちは律法の教えの中で安息日を守るということにこう固執をしていく、それを大事にするということのみを考えていくあまりに、その日に労働してはならない、じゃあそれは労働とはどんなことが労働にあたるのかというようなことを、まあ、ちょっと考えられないんですけれども真面目に考えたわけです。どんなことが労働にあたるか、まあ、いろいろとありますが、基本的には安息日には体を動かすことも手を動かすことも あるいは一定以上の距離を歩いて移動することも禁じられる、そのような決め事があったわけです。このことをユダヤ教徒の持っている謹厳さとか真面目さとかいうふうに受け取ることもできますが、安息日の遵守という言葉、事柄が一人歩きをしてしまって、いささか人間的な価値観でものを考え、頭でっかちな解釈に陥っている、そういう印象を私たちは受けてしまうわけです。主は旧約聖書の教えを踏まえて、そのファリサイ派の人々の問いかけに対して答えております。サムエル記上21章の言葉であります。ダビデや友の者たちが立法違反を犯したけれども、それは問われることはなかったじゃないかということを、主はお語りになったわけです。人間にとっての必要とか必要性というものは、立法の教えに優先する権利を持つ、これが主イエスの考え方の基本でありました。主は神殿よりも偉大なものがここにあるというふうにお語りになって、立法や神殿に勝ってご自身が神の御心としての立法の精神を全うし、その意義を指し示す存在であることをお語りになっています。もしも神の私たちに対する要求が儀式を行うための目に見える形の正しさではなくて、それが他人への憐れみや慈しみの心であるということを知るならば、錯視定義な解釈、立法の解釈に終始することは愚かしいことだということに気づくはずだと主は述べられたわけです。で、こうしたやり取りを踏まえて、これは安息日ということに関しての議論であるとともに、立法をどのように受け止めてその中で自分自身が生きるかということの、その流れの中でこうしたやり取りが交わされているわけですが、そうしたことを踏まえて12章の9節以下には、主によって一人の人が癒されたということが書かれてあります。ユダヤ教の街道で片手の不自由な人を主イエスは癒されたという記事が出てきております。主はこのことを咎めるこのファリサイの者たちに対して、例えば立法のその規定というものは錯視定義なガチガチのものではなくて、いろいろな状況を踏まえてそのことが想定されているではないか、ある状況の下で例えば危険にさらされたとか命の危機の中にあるような動物を安息日や祭日に助けてもよいというふうに立法の中に記されている、そのことに当てはめて、もしこのことが羊やヤギに対して適用されるんであれば、もちろん人間に対してもこれはなされるはずではないか、神のしもべである主が安息日に神の求める良き技を行って、そのようにして形式的な立法解釈や立法主義よりも憐れみの技を望む神様の御心を実現する、そのことがふさわしいことだと、この箇所には述べられているわけです。しかし主がなされたこの技と主の言葉は、当時のユダヤ教の特権階級であったファリサイの人々の怒りを買うことになりました。立法の解釈や実践を人に説く立場のファリサイ派の人々の権威を無視する行為というふうに見なされたわけです。彼らの思いは 主イエスに対する反感ではなくて、なんと殺意を抱いた。いかにして亡き者にするか、そのことを彼らは相談し始めたと書かれてあります。で、そうしたファリサイたちの心の動きを見て取って、主は人目を避けそこを離れました。大勢の群衆が主に従い、主は彼らすべてを癒したと書かれてあります。主によってなされたこの宣教の技によって実現する神の目的は聖書の中に掲げられているのだと、マタイの福音書は私たちに示します。ここではイザヤ書の42章1節以下が引用されております。この聖句には主がファリサイ派の人々と争うことを拒み、メシアであることを公然と認められることを拒むということにおいて、イザヤ書が述べるようにまさしく神が選び喜び迎えるものが主ご自身であり、彼は叫ばず呼ばわらず巷に声を響かせない、そのような方である。この神のしもべの働きによって異邦人がその名に望みをかける、そのような方であると、この引用の12章の18節以下の引用の聖句は私たちにそのことを示しております。今朝の聖書の箇所はそうしたやり取りと経過を踏まえて、主に対して向けられた言葉と主の言葉というものを私たちは味わっていく必要があるわけです。ここに悪霊に取りつかれて目が見えず口を聞くことができない人が主の身元に連れてこられました。主の癒しによってその人はものが言えるようになり、目が見えるようになったわけです。人々はこの奇跡の技に驚きました。この言葉は驚いたというふうに書かれている、この言葉は文字通りには我を忘れてというふうな意味合いの言葉であるわけです。彼らは主の技の中に神の力と権威をはっきりと見て、この人はダビデの子ではないのかと語りました。つまり主が神から使わされた救い主ではないのかというふうに語ったわけです。ダビデの子であることは憐れみ深い癒し手としてのその主の働きをまさしく表していると言えます。しかしファリサイ派のユダヤ教徒は直ちにその言葉を打ち消してこう語ります。主が悪霊を追い出すことができたのは主が悪霊の頭ベルゼベルの力によってそのようにしているのである。主は悪霊の頭ではないのかと語ったわけです。私たちはこのファリサイ派の考え方がなんと一面的でうがったものの捉え方をしているのかということを思わされます。主イエスに対する不信感と敵対心が彼らの目をこれほどまでに曇らせているということがわかります。同じようなこのことに関してはマタイの10章の25節のあたりでも主によってベルゼベルについてのことが語られています。この名前はもともとはカナンの地方の土着の神の名バール、地獄の主というふうな意味合いの名前のを持つ神の名であるというふうに言われております。その他には列王記の女王の初めのあたりに書かれている一章の二節のところにある言葉、エクロンの神バールゼブブ、これは直接の意味で言いますとハエの主というふうに書かれております。まあ、異教の神のことを指すわけですが、 主に対する拒絶の思いがこうした呼び名や理解というものをファリサイ派の口からこう導き出しているということに私たちは驚かされます。主は彼らの心の中にある思いを見抜いて言葉をかけていきます。国の内部の争いがずっと続くのであれば、いかなる働きも活動もできないし、国が立ち行かなくなってしまう。主がここで語っておられるように、サタンがサタンを追い出すのであれば、それは他でもない、もう内輪揉めをしているということにはなりはしないかというわけです。ユダヤ人の悪魔払い、悪霊払いを行っているものは、一体それでは誰によって、どのような力や権威によってその技を行っていることになるのかと主は尋ねました。もしベルゼブルによらないのであれば、それは神の力によってそれを行っていることになるのではないかという指摘であります。主はこのようにファリサイ派の指摘の不十分さを語った上で、ご自身の働きについて述べていきます。私が神の霊で、これ同じ事柄が書かれているルカの福音書の中では、神の指でというふうに語られていますが、悪霊を追い出しているのであれば、神の国はすでにあなた方のところに来ているというふうに宣言をされました。この場合の神の霊も神の指という言葉も、根本的には同じ意味合いで用いられております。主のこの言葉は12章の18節で引用されていたイザヤ書の言葉の、神の霊を注がれた主のしもべというものに強く結びついていることがわかります。主がお語りになったご自身の技に関する告白と、その技が持っている意味が私たちに示されます。他の箇所では、主の言葉と技において、神の国が私たちのところに接近をしたという表現と同じニュアンスで語られていますが、ここで語られているこの言葉の持っている意味は、近づいたとか接近をしたというよりも、むしろさらに明瞭に私たちにこの言葉が迫ってきます。今現在すでにして神の支配の中に私たちはあると主によって語られるわけです。神の御国は近づきつつあるというふうなことをさらに進んで、到来しているということが述べられているからです。主の人格において、あるいは主の言葉と技を通して、神の主権は人々の中で、この場合特に主に敵対する者たちに対して明らかにされていったと語られています。この例えをもって主はお語りになるわけですが、悪霊を追い出すとかそういうふうなことを語るときに、縛り上げるとか、ちょっとこう荒っぽい言葉がこの辺りのこの後の部分に出てくるわけです。強い人を縛り上げるというこの主の言葉には、世の人々を支配している強い勢力、つまり悪魔から、主ご自身が悪魔の支配する人たちを奪還する、奪い取る、奪い返すというふうな意味合いを持つ言葉であると言われています。主の勝利は悪魔を払い人を癒すこと、あるいはそのことによって人の心が神の恵みと慈愛に向けられて、神への信頼と信仰が新たにされていく、そのような形での神の支配の姿というものを指し示しています。当時の人々は、病を得る、病気になってしまうということは、 サタンの力や技が働いているというふうに理解をしました。終わりの時に神の御心が世に充満をし、メシアによる神の支配が完成をすると、サタンが神の力によって支配される、縛り上げられる、そのようなことをユダヤ教徒たちは期待をしていたというふうに言われています。主のここでのこの宣言は、神の国が今や始まったことを私たちに対して明確に指し示す言葉ではないかと思います。主に従う者の態度というものがここで語られます。主に従う私たちは中立の立場を取ることが許されない。少し厳しい言葉ですが、そのように語られます。ここで述べられているように、主に対してその御言葉や技を受け入れ、味方をしない者は主に敵対するものであるというふうに見なされていくわけです。また主と共に集めない者は散らすものであると語られます。特にこの後半の言葉、集めると散らすというのは、旧約聖書では神の救いの技や、その対象である神に招かれた救いの民ということを語るときにしばしば語られる言葉であります。主なる神はこう言われる。見よ、私は自らの群れを探し出す。彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっているときにその群れを探すように、私は自分の羊を探す。私は彼らを諸国の民から連れ出し、諸国から集めて彼らの土地に導く。これはエゼキエル書の34章の言葉でありますが、主イエスこそが終わりの日に人々を招き集める牧者である、そのことがここには述べられております。主が31節以下の部分で語る言葉の意味を私たちは知ることになります。マルコの3章の28節以下にも記されている言葉、はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。マタイではこのところが、この世でも後の世でも許されることがないというふうに書かれております。つまりこのことは決して許されることがないという意味合いの言葉として書かれているわけです。聖霊に逆らうこと、言い逆らうことを、ルカの福音書では冒涜というふうにその意味を踏まえて訳しております。冒涜とは通常は神に対しての冒涜という文脈で語られますが、そうした冒涜ないし罪のすべては許されるけれども、神の霊、聖霊に対する冒涜は許されることがないと主はお語りになります。ファリサイが語ったように、ここでなされた主の奇跡の技や癒しの行為を神の霊の働きに基づいてなされた技ではなくて、悪霊の力によるもの、つまり主が悪霊と結託して悪霊を追い出しているというふうな全く根拠のない言われのない主張は、単に間違っているというだけではなくて、神の霊を怪我し霊の働きを否定しているという意味において許されることがないと語られるわけです。神の御心が今や救い主主イエスを通して行われ現れていると聖書は私たちに語りかけています。その力ある働き、神の憐れみと慈愛にあふれた技に霊を吹き込む神の力を見ることなく、それが悪魔的であるとするところに、とてつもなく大きな深い罪というものがあるわけです。豊かな慈愛を持って人を招き、 許しと救いの御手をもって私たちを支え導いてくださる神によってしても、その罪は決して許されることがない性質のものであると語られます。主によって隠されたメシアとしての主の人格への攻撃は許される、そのことはまあ許容されるけれども、主がそれによって働く力、メシアの務めを行うために与えられた神からの力、聖霊に逆らって語ることは許されないと福音書は述べています。そのことの背後には、教会という共同体、その群れは神の霊が宿り、霊に導かれているところであるという認識を私たちは持っているからです。聖霊に言い逆らって語ることは、言うなれば神を拒絶し主イエスを受け入れないこと、信仰に背く廃教と同じ意味を持つわけです。主の復活以降、ペンテコステの出来事を経験して、教会はメシアによって建てられ導かれているメシアの共同体のであるという、その理解が深く教会の中には根ざしていましたが、そうした共同体の根源そのものを、この聖霊を拒絶するということは、そのことにつながっていく行為であると指摘をされているわけです。私たちは主の言葉と技の中に新しく始まり開かれた神の国の恵みを覚えながら、主に従う歩みを、新たな思いを持って全うしてまいりたいと願います。聖書は主の働きにおいて、その言葉と技において新しい時が到来している。神の霊によって主の技がなされる、その時に神の国はすでに私たちのところに来ていると宣言されました。その喜びの時を私たちは共に主に従う歩みを全うして歩んでいきたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、安息日の論争や主の癒しの出来事を通じて、福音書はあなたの御心が私たちの生きる世界に浸透し、その喜ばしい救いの時がすでに始まっていることを告げ知らせています。私たちは今信仰の思いを新たにし、主に従う歩みを共に歩んでいくことを心に刻むものであります。どうか日々の私たちの生活やその信仰の歩みを整え、主の御心にかなった良き技に励むことができますように、私たちを強め導いてください。新しく始まる一週間の旅路が主に導かれ、祝福に満ちた喜びの時となりますように、一人一人をどうか強めお導きください。そのことのために私たちの健康を支え、心の平安をお導きください。一人一人が携わっております世の働きを祝福し、豊かなものとしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちが出会う友や多くの人々との出会いの中に、また私たちの経験する出来事の中に、あなたの御心を見出し生きることができるようにしてください。今この時捧げられている文句や教区内の諸教会伝道所小施設においてなされている礼拝の上に、あなたの恵みと祝福を豊かにあふれさせてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエスキリストの尊き皆を通して御前にお捧げいたします。 アーメン。